ラフラフでどうだい。
さあ今年も始まりました。2012年の第1回放送です。
はい、このラフラフでどうだいは毎月第4日曜日の15時から15時半までの30分間、私たち同志社学生放送局がラフなトークでラフな笑いをお届けするこの番組。
はい、
今月の相手は私添田香織と
竹中俊平がお送りいたします。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、
2012年ももう20日ぐらい経ちましたけども、
ね、はい、
僕はもうすでにあの新年の抱負だったり、
はい、
目標だったりするじゃないですか。
はい、
もう何も残ってないです。
何があったんですか。
全部連れてきました。まず、
はい、
お正月三が日の段階で、
はい、
その家族で書き初めをやろうと、
はあ、
で、まあ、
いいですね、
あの大きい半紙に書いて、
はいはい
は
い、
毎年僕家族は貼ってるんですよ。
へ、
ただ今年はなぜか、
はい、
いつの間にかこう三が日を過ぎて、
はい、
結局やんなかったねみたいな感じになっちゃったんで、それ以来もうなんか勉強しようとか、
はい、
今年は生まれ変わる規則正しい生活をっていうのを、
はい、
20日経ちましたけども何も残っちゃいないです。
あら、なるほど。
これからでも気を切り替えてね、
そうですね、
やっていきたいと思います。
はい、
はい、
でですね、
はいはい、
2012年、
はい、
1ヶ月、まあ、20日ほど経ちまして、
うんうん、
あの1月は新しい番組、テレビとか、
はいはい、
新しい番組が
ちょうど改編期がね、
そうなんですよ、
年末終わって、
はい、
新しい番組が
始まっているんですが、うん、あの2012年の1月から始まった、
はい、
NHK 大河ドラマ、
はい、
見てますか。
見てますね。平の清盛、
そうです。
これちょうどあの何だっけ、あの時期、
はい、
だから今まで明治とか戦国が多かったじゃないですか。
そうですね。
で久々にそれよりも前の時代なんで、
そう、鎌倉時代から、
はい、
あ、平安時代から鎌倉時代にかけての
時代なんです、ね、そこはもうしっかり見ていますとも、
はい、はい。で、まあ、ちょっと話が飛んでしまうんですが、うん、2013年の
2013年、
あの大河ドラマ
の大河ドラマ
ご存知ですか。
は、確か八重の桜でしたっけ。
そうなんです、八重の桜、
はい
はい、この同志社大学の校祖であります、うんうん、新島城先生の奥様、
はい、
新島八重さんの物語なんですね、
うんうん、はい
はい、ということで、
はい、
ちょっと早いんですけども、
そうですね、2013
年の NHK 大河ドラマをより楽しみにしていただくために、
うん、
そして同志社のことをより知っていただくために、
はい、
今月のラフラフで同大は新島城特集をお送りしたいと思います。
はい、
はい、しかもですよ、
ほうほう、
このにその新島城先生の命日が、うん、今月の23日
なんです。なるほどね、
明日なんですね。
明日ですね、
はい、ちょうどいいなということで、う
ん、確かにタイムリーな話題です、
はい、今月は、
はい、
新島城特集をお送りしたいと思います。
はい、
はい、
でその新島城さんの生涯をクイズを交えて、はい、紹介していきたいと思うので、新年一発目の30分間、皆様ぜひよろしくお願いします。
はい、というわけでここで1曲お送りいたしましょう。ボブディランで時代は変わる。
それでは早速彼の生涯を追っていきましょう。新島城は1843年天保14年の1月14日江戸神田の城主安中藩に生まれ、幼名を七五三に金太郎の田と書いてしめたと名付けられました。
はい、
突然ですが、
はい、
ここでクイズです。
もうですか。
はい、新島城が生まれたのは安中藩の江戸上屋敷ですが、
はい、
当時の藩主は誰。
え、
1板倉勝清、2板倉勝政、3板倉勝明、3択です。
名前そっくりだし、3番。
正解。
やったー。
はい、
はい、
正解は3番の板倉勝明です。
勝明、
はい、
あの大河ドラマの篤姫で、
うんうん、
篤姫の当時、
はい、
その薩摩藩の藩主 が,
藩主が
島津成明さんだったっていうのを覚えてたので、
はい、
なんか似てるからそれに
しました。
似てるからそれにし
ました。似てるからそうか、よくわかりました。
はい、
っていうけどこの問題が明らかにおかしいよね。
そうですね。
そうだって勝清、勝政、勝明の最後の字しか変わらないし、
そう、新島先生に関係ないし、
また関係ないし、新島城関連のクイズが出てないじゃんっていう、一問目からっていう、
はい、
はい、さあそのしめたですけども、
はい、
名前の由来は、
うん、
新島城が生まれた時初めての男子、上に4人のお姉さんがいるんですけど、
はい、
初めての男子が生まれた時に祖父がしめたと言ったという説があります。
なるほど、しめた男の子だ。
はい、そういうことです。
なるほど。
てかこっちのしめたのこの
そうですね、
下りをクイズにした方が
こっちの方が
絶対に良かったんじゃないの。
新島先生関連ですしね、うん、
はい、
クイズ向きですね。
これから大丈夫なのかしら、このクイズ。
心配になってきました。
はい、親の愛をたっぷり受けたしめたは元気いっぱいに育ち、
はい、
遊びに熱中するあまり親には口答えをするぐらいになりました。8歳の頃には 左眉のあたりにひどい怪我をして2ヶ月間自宅で療養することになりました。これは写真でもよく見たら確認できますね。
あ、なるほど。大人になってからの写真にもですね、
はい、
あの傷跡が見えますね、
はい、結構ひどい傷跡ですよね。これ
そうですね、はっきり見えますね、
はい、でそれ以来、シメタは外で遊び回るのをやめて、勉学に熱中するようになりました。10歳の頃に漢学、中国の学問、そして、その後安中藩の学校では蘭学、オランダの学問を学び、海外そしてキリスト教への夢を持ち始めたそうです。17歳になった新島は幕府の軍官総連所に入所し、退所するまでの2年間数学や航海術を熱心に学びました。ここで第2問、
はい、
この軍官総連所で新島城に英語を教えたのは誰、留学帰りの人物です、
はい、
1番中浜万次郎かっこジョン万次郎、2番勝海舟、3番福沢諭吉。
はい。1番。
正解。
やった。
はい。正解は1番の中浜万次郎（ジョン万次郎）でした。
はい。もう
ジョン。
正解言っちゃってる。正解言っ
ちゃ。他は勝海舟、福沢諭吉ってちゃんとした日本語の名前だけど、
はい、
中浜万次郎で止めとけばいいのに、もうジョン万次郎、ジョンって言っちゃったし。
ジョンって言っちゃいました。
日本人でジョンなんていう名前を、
そうですね。
あまり聞かないので、
そうですね。
はい。
すぐ分かりました。
すぐ分かりました。
はい。
その後も海外への夢を持ち続けた新島城は20歳の頃、江戸から函館行きの船が出るという情報を入手して、これを千載一遇のチャンスと感じ、乗船しました。函館に着いた新島城はロシア人神父のニコライに脱国の意思を打ち明けますが反対され、その後アメリカ商船の船長セイボリーに上海まで運んでもらうという約束をつけ、ついに脱国に成功しました、ということはですよ、
はい、
もし最初のロシア人神父のニコライに王手されていたら、
はいはい、
同志社大学はもしかしたらロシア正教だったかもしれないし、必修も英語じゃなくてロシア語だった可能性があります。
なるほど、はい、じゃあここが大きな分岐点になったんですね。
はい、
なるほど。
そして上海から船を乗り越え、乗り換えボストンに向かった新島城、そして函館からついに、1865年の7月20日にボストンに到着しました、
はい、
ここで第3問です、
はい、
供養の末に函館を得て、ボストンに着いた新島城ですが、一体函館からボストンに着くまでどれくらいの日数がかかったでしょうか、
はい、
1、12ヶ月2、8ヶ月3、5ヶ月
半年はかかったと思うから2番。
残念。
あ、
正解は1番の12ヶ月。
1年もかかったんですか。
はい、約1年。途中上海にも寄ってる時間を含めると、だいたい丸1年ぐらい。
なるほど。
現在の飛行機と比べるとやっぱり相当の日数がかかってますね。で、この苦労の末にアメリカに着いた新島は、さまざまな人たちの協力を得て高校、大学へ入学、そして卒業し、岩倉具視使節団にも同行することで、学校設立のための決意を徐々に固めていったそうです。アメリカでの学生生活を終えた新島城はミッションアメリカンボードから準宣教師に任命され、1874年の9月ボストンのマウント・ワーノン教会で正式に神父になるための儀式、安守式を受けました。同年10月にはグレイス教会にて日本でのキリスト教主義の学校を設立するための募金を呼びかけます。この時、約5000ドルの募金が集まり、その中にいた、寄付をした人の中には、これは私の帰りの汽車賃である2ドルです、私は歩いて帰るといった、老農夫もおり、新島は深く感激したそうです。そしていよいよ日本へ帰国することになった新島城は、大陸横断鉄道でサンフランシスコからコロラド号に乗船し、27日の航海の末、これずいぶん短いです ね、行きと比べると。
そうですね、
12ヶ月が
1ヶ月に、
1ヶ月に、はい、で横浜へ港へ到着、家族と再会します、その後すぐ大阪に転じて J.D. デイビスだと、学校設立の準備を進めましたが、大阪府知事渡辺昇に反対され実現しませんでした。しかしこの後、京都府顧問の山本角馬に運命の出会いを果たします。
ここで新島城と八重の出会いについて少しお話ししましょう、
はい、
帰国した新島城は京都の地にキリスト教主義の学校を作ろうと決心します。そこで京都府顧問山本角馬を訪ねます。この山本角馬が後に妻となる八重のお兄さんであります。この時に初めて新島城は八重と出会うわけです。 八重は戊辰戦争で自ら銃を取って戦ったり、兄を困らせるほどの大胆な行動に出たりする人でありました。はい、こんな女性は当時の日本人女性の常識からは大きく外れていました。その頃の新島は、結婚するなら日本人らしくない女性を迎えたいと語っていますし、かねてから八重の普通の日本人女性らしくない行動を耳にしていたそうです、うん、そういった八重の行動を目の当たりにして、新島は八重との結婚を意識するようになったと言われています、
はい、
それではここで問題です、
はい、
新島と八重の新居は非常に現代風な作りだったそうです、
うんうん、
その中で日本で最初に設置したものは何でしょうか。
日本で最初に設置したもの、
はい、いきます、
はい、
1. 洋式トイレ、 2. システムキッチン、 3. フローリング。
洋式トイレ、システムキッチン、フローリングですか。
はい、どうでしょうか。
女性が好きそうなものを設置したっていう推理でいくと、じゃあ2番のシステムキッチンで。
2番。残念。
あ、ダメか。
正解は1の洋式トイレでした、
はい
はい、洋式トイレが日本で最初だったそうです。はい、その他にもですね、うん、内部の床が板張りであったり、土間のないダイニングキッチンも当時としてはとても珍しいものであったそうです。
かなり洋風の家だったんですね。
そうなんですね。こうして新島は八重と結婚し、生涯の妻としたそうです。
そして学校設立を目指す新島は、八重の兄の山本角馬から屋敷の提供を受け、同志社を宣教師屋のデイビス、そしてわずか8人の生徒と共に開校しました。その後、女子宣教師らと同志社女学校を設立します。さて、ここで問題です、
はい、
山本、角馬から新島が譲り受けた屋敷、これはどこの藩の屋敷であったでしょうか、
はい、
1. 戸津藩、 2. 薩摩藩、 3. 長州藩です。
あ、私これ聞いたことあります。
結構有名な話ですね。
そうですよね、
はい、わかります。
ヒントください。
ヒントですか、
はい、
ヒントは薩長同盟が結ばれた場所としても有名です。
薩長同盟
ということは2番か、2番の薩摩藩か、3番の長州藩。
あ、2番ですね。
正解です。
やった。
2番の薩摩藩が正解。
やった。
はい、これも、なかなか有名なエピソードですね。
はい、
はい、そしてまたもう一つの彼の有名なエピソードとして、
はい、
同志社英語学校開校の5年目、
はい、
入学時期がずれていた2年のクラスの合併会議に不満を持った学生がストライキを起こすという事件が発生しました、
うん、
新島は4月13日の礼拝の席で、校則違反は彼らの罪でも教員の罪でもない、すべて校長である自分の落ち度であるとして、構えてきた杖で自らの手のひらを何度も、手から血がほとばしい3つに杖が折れるほど杖で打ちつけましたが、
はい、
彼は手で杖で手を打ちつけるのをやめません、
はい、
唖然に取られた学生も、はい、先生のもとへ駆け寄り、生徒が先生やめてくださいと言うと、新島嬢は、
はい、
当然責任を負わねばならない校長を罰しました。今回のことはこれで終わりです。生徒も先生も誰も責めてはなりませんと言って壇上を降りました、
は
あ、この逸話は自責の杖事件として現在も語り継がれています。その後、全国を回り学校の運営に全力を傾けた新島嬢は、1890年の1月、急性の腹膜炎にかかり、危篤に陥りました。その中で彼は、定常の一貫梅という詩を残しました。その詩は、後に曲が作られ、今も入学生に手渡されています。
庭先に咲く一つの貫梅、風雪に耐えながら笑っているかのように平然と咲いている。他と争って、無理に一番咲き競ったり、努力したわけでもないが、自然とあらゆる花の先駆けとなっている。この定常の一貫梅は、密航をしてまでアメリカに渡り、キリスト教主義の大学を日本に設立した新島嬢の生き方が現れています。その後、彼は遺言の中で、適当吹き、自信を持って容易に人になびかない学生を束縛しないようという遺言を残し、1890年、1月23日、その生涯を終えました。
新島の死後、八重は日清日露戦争に看護婦として戦争に赴きました。新島嬢の国家観を述べた言葉の中に、一国を維持するには、決して二三の英雄の力にあらず、実に一国を組織する教育あり、知識あり、貧困ある人民の力によらざるをべからず、とあります。1920年の大学令により、同志社は同志社大学として新しくなり、 現在では付属の幼稚園から高校までを運営し、彼の教育に対する思想は受け継がれています。また彼が学んでいたアーモスト大学をはじめとして世界のさまざまな大学と協定を結び、新島ジョーのように同志社大学から世界へ飛び出す学生が増えています。はい、新島ジョーが生まれてから亡くなるまでの生涯を追ってきたわけですが、
はい、
ソリアさんどうでしたか？
そうですね、同志社大学の設立に情熱を持ってとても生徒思いな方なんだなということを再確認しました。
はい、はい、僕も今回、今まで知らなかったエピソードを知ることができて、すごい良かったです。
はい、
皆様もぜひ来年の大河ドラマの前に新島ジョーについて調べてみてはいかがでしょうか。ここで1曲お送りいたします。クラッシュで I Fought the Law。
ラフラフでどうだい、そろそろエンディングの時間です。今月は新島ジョー特集をお送りしましたが、
はい、
いよいよ今年度のラフラフでどうだいもあと2回となりました。
あと2回になっちゃいましたか。
はい、今回の放送や過去のバックナンバーは京都三条ラジオカフェのホームページからネット放送をクリック、
うん、
日曜日の項目へ行くと聞くことができます。
はい、
どしどしアクセスしてください。
お願いします。
はい、
今日は1月22日、
はい、
で、明日が23日で、
はい、
新島ジョー先生の命日ということで、
はい、
僕らは放送したじゃないですか。
はい、そうですね。
で、この時期、
はい、
大体もんテレビでもよくやってるんですけど、
はい、
受験生が、
はい、
センター試験を終わらせて、
そうですね、
でちょうど自己採点も終わって、
そうですね、
でいろんな予備校の、うん、合格ラインっていうのもが徐々に出てくる時期じゃないですか。
うん、そうですね。
はい、で、そのことに対してなんですけども、
はい、
やっぱりテストセンター試験終わったら、
はいはい、
まあ、次に切り替えなきゃいけない。
そうですね、切り替えしないといけない
で、ね、でどちらかというとやっぱり、これからやる私立大学や国立大学の方が本番、
そうですよね、
メインになってくるんで、
はい、
そういう
時 に、
はい、
普段の力を出すじゃない、
うんうん、
出さなきゃいけないじゃないですか。
そうですね、
でも試験っていつもと勉強したりとかしてる場所とは違うところで受けるので、そういう時の何ですかね、普段の力を出すには
出し方
どうしたらいいんですかね。
ですか、ソリダさんはなんか普段いつもやってたり、
はいはい、
あとなんかこれをよく食べたり飲むみたいなことありますか？
普段よくミルクティー飲みます。
はい、それを使いましょう。
はい、
普段や自分がやってるものとか仕草だったりとか、
うん、
飲んでるものや食べてるものを、
うん、
テストに向かう移動中の際に、それを取ってみたり、そういう仕草をすることで、普段できるだけ普段の自分に近いことをあえて意図的にやることで、普段の力をある程度出せるようになりますね。
なるほど、はい、テストだからってあえて特別なことはしないで、そ
うそうそう、特別なことしないでいつも通りでいつもやってることをやってみると、で自分に意識させることで、普段の力を出しやすくはなりますね。
はあ、なるほど、うん、あ、じゃあ、
はい、
そういうことをやったとしても、
うん、
やっぱり試験やってるとパニックになっちゃったりするじゃないですか。
で本番っていうか自分のメイン、いや本当に一体大学になればなるほどみたいな、
やっぱり意識しちゃって、
はい、
こうあどうしよう、まあ、こう問題パッと見た時に、
うんうん、
パニックになって頭真っ白みたいな時ってあると思うんですけど、
はいですね、
それの解決方法とかってありますか？
そういう時は、
はい、
僕がやってた方法なんですけども、
はい、
前のことを思い出す。
前のこと、
受験生1月2月に受験あるじゃないですか、
はい、
だったら春から順番にとかで、
うん、
春はこんなことあったな、夏はこんなことやったな、
うん、
秋はこんなこと、冬はこんなことっていう風に振り返っていくんですよ、
うん、
頭の中で少し落ち着いて
過去の自分の勉強してきたのを思い出す、
はい、そうそうそう、で、まあ、自分勉強じゃなくても、
はい、
友達のことだったりとか、
あ、なるほど、
思い出すとやっぱりそれも普段に近い実力、
うん、
普段に近い心の状態にして落ち着くこともできるし、
うん、
であとそんなところから記憶がつながってきたりするんですよ、
うん、へー、
なんかこう思い出して、あの頃の時期に、
うん、
あ今の問題に近いことをやってたなとか、
はあ、
であとこういう解き方ができるんじゃないかなとか、そういうことがよく思い出したりすることが多いので、ぜひそう焦ってしまった人は軽もうすぐ深呼吸して落ち着いて、はい、じゃあテストじゃなくて、
うん、
もう自分でじゃあ2分だけもう気分の切り替えに使うとか、
うん、
あらかじめ決めといて、
うん、
もうしっかり落ち着いて、
うん、
でもう一度じゃあ問題解くよっていう、
うん、
気持ちにすると、
なるほど、
パニックになってもパニック状態を解除できることが多かったですね、僕は。
なるほど、
はい、
分かりました。
で何より大切なのは、
はい、
体調管理。
なるほど、
これはすごい大事。もう、
ね、
風邪ひいたら元も子もないし、
そうです、
ね、で季節的に寒いし、
インフルエンザとかも
流行ってるので、
はい、
もう間に合わないかもしれないけど、はい、まあ、予防注射打ってる人は、
はい、
まあ、ある程度安心でも体調管理気をつけて、
そうですね、
で打ってない人も、うん、打ってない人はもう極力テスト終わったらすぐ家に帰る、
うん、
ちょっと寄り道してるとか、うん、したらまた体調悪くする可能性も高いんでね、
う
ん、
そうですね、
早寝早起きを心がけましょう。
マスクしたり
しましょう、ね、はい、ということですね。
はい、ということでですね、受験生、うん、まあ頑張ってる人に頑張ってくださいというのもまたあれなんですけどもね、また春にお会いできるのを楽しみにしてます、
は
い、ということで、はい、ここで来月の予告をしたいと思います。
はい、はい、お願いします。
2月のラフラフで同大では新生活を控える新入生の皆さんを難波くんと小東くんの2人のアナウンサーがサポートする番組をお送りします。
はい、
はい、
ちょうど僕たちが今やってるのがセンター試験終わり。
そうです。
で、多分彼らの放送が流れる頃には、
はい、
私立大学や、
はい、
国立大学のテストが前期が終わってる頃なんで、
そうですね、
そろそろじゃあ下宿先決めないととか、うん、本当に生活に必要なものなんだろうっていうのを、難波くんは実家暮らしで、いや間違えた、難波くんが一人暮らしか、
そうです、下宿してますね。
下宿で小東くんが実家暮らしなんで、
そうです、
お互いまあ、違う環境にいることで、
そうです、
いろんなアドバイスをしていけるはずです。
はい、
はい、
お楽しみに。
楽しみに、
はい、それではまた来月お会いしましょう。
はい、お相手は私竹中俊平と
添田香織でした。
それでは皆さん、
さようなら。
この番組は同志社学生放送局がお送りいたしました。